イノセントラブ、
はい、
俺の高校時代のあだ名知ってます？石頭の池ですよってね。ハンマーで殴られた割には意外と軽傷だった、うん、あの記者の池田
かなりの石頭ですよ ねこれは。
幼児はね、うん、次に故郷の長野に帰って、うん、カノンが見てもらってた心療内科の山本医院に侵入、
はい、
カノンのカルテを盗み出して焼却してしまいました ね。あ、一方ですね、カノンはね池田をね、うん、やっぱり見舞うわけですね、はい、するとね、もうなんと池田の方は単位、うん、
早いですね、
本当に石頭です。まあそんな池田に対してね、兄を許してとこうわけなんですがね、
はい、
池田はね条件がある、
うん、
長野を行ってもう一度治療を受けて、うん、6年前のことを思い出してほしい、
うん、
山本委員に行くわけですね、
はい、
そして治療が行われる、
うん、
カノンはね問いかけに対してね12歳です、
うん、
まあ催眠療法みたいなもんなんでしょうか ね、
そうで
しょう
ね、
うん、で時はクリスマス、うん、私はサンタを待ってます、うんね、
はい、
ところが突然ね、今度はカノンが苦しみ出す、頭が痛い、
うん、
もう思い出せません、
うん、
でここで治療は終了してしまう、
ね、
時間がかかるんですよ、こういうことは何回もカウンセリングして何年も、場合によっては一生思い出せない人もいるんです。
うん、ね、まあ大変ですよね、
うん、PTSD っていうのは ねそういう意味では厄介な病気ですよね。でまあそんなね山本医師を演じていたのがね、うん、山本圭さん。
山本さんそのままやみたいなね。
でもやっぱりねお医者さんが似合いますよ ね、どうしてもあの一つ屋根の下あの印象強いですが、
そうです、ね、
白線流しとかね、はい、太陽の鬱とかね。結構お医者さん役多いですからね。
あ、なんかハマるんでしょうね。
そうそう、
お医者さん役がね、うん、
でも考えたら山本圭さんもね、うん、最近の連ドラもね、うん、ちょくちょく顔を出してますよね、
はいはい、
秘密の花園ね、バンビーの、それから SP では ね、
ね
総理大臣でしたからね、そして絶対彼氏、
はい、よう出てはりますよね。
そしてそんな山本委員からの帰り道にね、うん、池田はね、カノンに尋ねるわけですよね、うん、
はい、
どうしてね思い出すのがあの事件の1年前のことなのか、
うん、
不思議に思う池田はですね、カノンにね運動会で撮られた家族のスナップ写真を見せるんですよ ね、うん、まあ、同級生に頼んでね、うん、なんとか手に入れた1枚、
ね、
ところがそれを見たカノンはね、はい、また急に苦しみ出す、車からね飛び出してね、林の中を駆けて行く、
はいはい、
追いかける池田、追いつくとですね、カノンはさらにね怖がった様子、何かされたのか、誰かに何か、親父か兄貴か、そういうようにね問いかける池田なんですけど ね、アパートに戻ったカノンはね、幼児が置いていったシャツについた血痕を見てね、
はい、
また激しい動機に襲われると同時に事件のあった夜のことを思い出してしまう、
はいはい、ね、来ましたねついにね、
そしてね部屋に来てくれた純也に対してもね、思い出したんです、ずっと忘れてたこと、お兄ちゃんがナイフを持ってた、そのナイフが血で真っ赤に染められていて、やっぱりあの時お兄ちゃんがお父さんとお母さんを手にかけたんです、でもどうしてもわからない、あんなに優しいお兄ちゃんがなんであんなことしなきゃいけなかったのか、その言葉を聞いているのがねあの幼児。まさに神出鬼没というか、
ね、なんでそこ似てんねんっていうね。
でしかもですね、スーッとね部屋の中に入ってカノンと純也の前にとうとう姿を現す、
ねえ、そこまで来るまで分からんかっていうね。
そしてね、そうだよカノン、俺が父さんと母さんをやった、
二
人を殺してあの家に火をつけたんだ、
うん、
よく思い出したな、
優しいちょっと言葉の感じでしたね、
ね、けどもうこれ以上は何も思い出すな、ね、そしてね幼児はその足で警察へ出頭してましたね、
ね、
ということは幼児はカノンが思い出した記憶に安心したと、つまり余計なことは思い出していなかった、幼児が両親に手をかけた理由は、実は父親がカノンに対して性的虐待を加えていた、そこまでは思い出していないから、 もう安心した。
うん、でそれ以上思い出すなよと、
うん
ね、
とも考えられるし、はい、実は、うん、カノンが両親に手をかけてしまったが、
はい、
それを兄のことだと、まあある意味で記憶のすり替えが行われている、
うん、
それがまだね本当の記憶を取り戻したわけではないっていうことで、
はい、
安心したのか、
うん、
このあたりはまだまだね、
わからないですね、これはね、
うん、予断を許さない、
ね、事実がどうなのかっていうのはね、
うんまあくまでもね、
はい、
カノン犯人説というのもね、
うん、
まだ消えたわけじゃないような気はするんですけど ね、
うん、
そしてねカノンはね、うん、純也の家に泊まることになるんですよ、
はいはいはい、
ね、そこで清香におやすみなさい、うん、ねえ、
はい、
まあそれをねずっと目を見開いたままのね清香はね、
まあ、これも怖いんですけどもね、
うん、果たして見えているのか、
うん、
認識できているのか
どうなのかね。
ところがね、
うん、
2人が部屋を後にしてから、
はい、
清香は見開いたままの目から涙を流し出した。
あーねえ、ずーっとね、
そう、ね、でさらにね心肺機能が低下、
はい、
人工呼吸器からはアラーム音が鳴り始める、
うん、
そしてついに清香はそっと目を閉じる。
お
ね
え、これはどうなってしまうんですかね。
偉いことじゃないですか。
ね
え、おお、純也早く気がつかなければ
何のためのアラームやねんっていうね。
そうそうただここで一つ気になるんですが、清香というのは以前からカノンのことを知っているんじゃないんでしょうか。
ああ、なるほど。
だから、まあ、いろんな反応を見せてるんじゃないかな。
おお、どこかで接点があった
ようなね、
うん、
気がしてならないんですけどね。
ね
え、うん、ということでね、
はい、
ますますね、これからの展開が気になるイノセントラブ、
はい、
しっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい。はい